黒猫のいる部屋。青い畳の上には黒猫がいたのだ。青緑の草っぱらの真ん中に、墨の一滴を人たらしでもしたように、ぽつねんといたのだ。僕はしばしその光景を、あぜんと眺めていた。
どうぞ、お座りくださいな。
僕は原稿をもらいに来ただけなのだ。それがこんな奥の間に通されて、開け放たれた部屋の向こうに黒い猫を見せられるなど想像もしなかった。だから奥方の、だと僕は思っていた。すすめの声も耳にはすぐに届かなかった。慌てて僕は座布団を押し付かってその場に座したが、奥方はずいっと座布団を進める。仕方なくまるで仏壇の鈴にでもなった意気分で、僕はその分厚い座布団に座った。
良い猫でしょう。
奥方は涼しげな声で言う。僕は、はあ、と、間抜けな返事をした。奥方は、それを聞いて、おかしそうに笑う。
だって、あなたはずっと、あの猫を見ているじゃありませんか。きっと、見入られているのでしょう。
猫に見入られるとは、どこか謎めいている。もっとも、僕は猫を見に来たのではない。社から原稿をいただきに参ったのだと、奥方に告げると、奥方は、まあ、と、高い声を上げた。
旦那様は、しばらくお帰りにはなりませんの。一月前に旅に出てしまわれたのですわ。行き先は私にもわかりません。
そんな話は初耳だ。僕は慌てて主人の戻る日を尋ねたのだが、いつ戻るかはわからぬという。
まあ、それよりもごゆっくりなさいましな。今、お茶を入れてまいります。
奥方はそう言って去った。僕は、ほう、とため息をつき、顔を上げると、黒猫がこちらをじーっと見ていた。青い畳の真ん中で、長い尻尾がゆらりと揺れている。金色の目の奥に縁側から差し込む光が弾けた。僕はまたしても猫の姿に見入っていたのだ。じわりと青畳に黒猫がにじむ。じわり、じわりと黒猫の輪郭が溶けてゆく。僕の脳内は黒いシミで満たされようとしていたのだ。
心地よい。この心地よさは何だろう。僕は。さあ、お茶をどうぞ。
我に帰ったとき、僕は腰を浮かしかけていた。
どうかなさいましたか？
奥方は首をかしげて僕を見る。 僕はただ首を振って、ぬるい茶をずずっとすすった。
もしご迷惑でなければ、明日もまたいらっしゃいな。
旦那様が戻ってくるやもしれませぬと、奥方はにこりと笑って言う。
僕はやはり、はあ、と、まぬけな返事をするほかなかった。
だいだい色の光の中に、黒猫はいたのだ。オレンジを溶かしたペンキで塗ったような部屋の真ん中に、夕日が焼け焦げを作ったかのように、黒猫はいたのだ。僕はまた、唖然と立ちすくんで、その光景を眺めていた。奥方は、また僕に座布団を勧める。僕は今度は何の戸惑いもなく、そこに座した。僕が座した正面には、猫がいる。開け放たれた襖のちょうど真ん中に、黒猫がいる。奥方は、主人は今日も帰らないという。そうしてまた、ぬるい茶を僕に差し出す。僕はその言葉をぼんやりと聞いていた。いや、聞こえていたかどうかは疑わしい。それよりも、そんなことよりも僕は、目を奪われていたのだから。夕日が色を濃くしてゆく。猫はぴたりと影絵のように動かない。その輪郭がじじじじじじじと焦げる。ああ、あれは猫の影だ。影は焦げとなってずいっと伸びていき、部屋を斜めに切り取った。そうして、部屋をじじじじじじじと焦がしてゆく音がする。焦げは部屋いっぱいに広がって、僕の鼓膜を揺らした。
お茶はいかがです？
奥方の言葉を聞いたとき、僕は四つん這いになっていた。姿勢を低くして何かを狙っていたのだ。僕は一体どうしたのだろう。震える手を見つめて息を荒げていると奥方が言った。
お疲れなのでしょうね。明日、また、おいでなさいまし。
奥方の目の奥で、夕日がはじけた。青白い光の中に、黒猫はいたのだ。同様にある砂漠のごとく、青く輝く部屋の真ん中に、深海の底に揺れる海藻のように黒猫はいたのだ。僕は早速、崩れ落ちるように座布団に座り込んだ。 奥方はすいっと消えていった。僕の目の前には、八畳ほどの部屋。その真ん中には黒猫。ただそれだけなのだ。なのに、僕はその猫の姿にぎゅーっとつかまれているのだ。これ以上なく強い力で。猫の輪郭が月明かりに揺らめく。長い尻尾と長い影が重なる。金色の目が銀色の月光を反射した。ずんずん猫が近づいてくる。いや、違う。近づいているのは僕の方だ。僕は四つん這いになって、猫のそばへと近づいて、鼻面をすりつけた。湿った感触が鼻をくすぐる。そうして、ずるりと頬を撫でる。黒猫は僕の周りをゆらりと揺れる。僕も猫の周りをゆるりと回る。月明かりはますます黒猫をにじませる。にじんだその姿は畳に溶けてゆく。僕は、にじみに顔をすりつけ、黒く、青く沈む猫の中へと溶けていったのだ。僕は、部屋の真ん中に座っていたのだ。青白い畳の部屋の真ん中で、涼しい風がするりと吹き抜けていった。どうぞ、こちらへ。奥方の声がして、襖が開いた。僕の正面には、一人の若い男がいた。僕を、凝視している。お茶を入れますね。奥方は去って行ったが、男は僕をじーっと見ている。僕に見入られている。僕は長い黒い尻尾をゆらりと動かして、彼を誘ったのだ。いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
節電の夏、お手伝いいたします。世にも不思議なショートショート、涼しくなったら儲けもん。第3弾は、Kさんのブログ、猫花より、黒猫のいる部屋という作品をご紹介いたします。今回の作品を原文で読んだとき、私のイメージは、時代で言うと大正時代。浮かんだ絵は、竹久夢二さんの黒船屋。なんとなく江戸川乱歩さんの小説もふっと思い浮かべたりして。全体にモダンな感じがするからでしょうか。ああ、でも明治時代の方が強いかな。
どっちだろう。まあ、どっちでもいいんですけどね。今回の作品は映像や空気を感じながら朗読したので、皆さんはどんな風に思い浮かべて聞いてくださるかなと思って。原文は旧仮名遣いの表現もありますから、どちらも楽しんでいただければ、2倍楽しんでいただけるのではないかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
今回もお楽しみいただきましたけね。またお越しください。お待ちしております。